Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の石田イラさん、そのパート1です。著書、5年3組両田組についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
石田イラ、作家、1960年東京都生まれ、成蹊大学経済学部卒業、広告代理店を経てフリーランスのコピーライターに。97年池袋ウエストゲートパークで第36回オール読み物推理小説新人賞を受賞しデビュー。この作品はテレビドラマ化されベストセラーシリーズとなる。2003年14で直木賞、2006年眠れぬ真珠で島清恋愛文学賞を受賞。近著は文藝春秋から出版のエッセイ、目覚めよと彼の呼ぶ声がする。角川書店から出版の5年3組両田組。小学館から出版の親指の恋人。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の石田イラさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、このところの著作を踏まえつつお伺いしたいんですが、かなりこう出版ラッシュというような感じですね。
そうですね。ただ去年溜まってた本が全部今年に入っちゃったんですよね、ずれ込んで。
ああ、たまたまタイミング重なっちゃった。
はい、ねえ、ですからここ1月で2冊出るんですけど、はい、6月までに6冊ぐらい出ちゃうんじゃないですかね。もう本当にやめたいです。
いやいや、怒涛の、まあまあそう言わずに。まず1月上旬に角川書店から5年3組両田組、こちらが出版ということで、はい、こちらは涙もろくて純情で前向きなんだけど、まあ今時の先生というのが主人公、はいはい、まあ学校で巻き起こるいろんな問題に熱く立ち向かっていくという物語なんですけども、はい、これは石田さんが教育を、まあ、真正面から取り上げた最初の小説という、はい、
そうですね。今まで割と10代の子供たちの話書いてたんですけれど、うん、学校の部分は割とスルーしてたんですよ。
なので、それ意図的に。
そうですね、意図的にというだけでもないんですけど、学校の方を書くとなんかめんどくさいからなっていう気持ちがあって、はい、なので今回はちょっと学校の方から先生の視点からちゃんと書いたらどうなるかなっていう気持ちで始まったんですよね。
まあじゃあある意味チャレンジングな部分。
そうですね。はい。あとは、初めての新聞連載だったので、うんうん、夏目漱石のね、坊ちゃんのイメージがすごいあったんです。
なるほど。そうか。
はい。僕、晩年の立派な漱石って好きじゃないんですけど、はい、坊ちゃんの頃のスカッと抜けのいい感じが好きなんですよね。
うんうん、なるほど。確かにこれは坊ちゃんですね、はい。非常に感じるものは坊ちゃんなんですけど、うん、で、これは、ご自身のお子さんの影響とかも、はい、ありますか？
それはやっぱり結構あるのかもしれませんね。
今おいくつ？
今9歳と7歳ですから、3年生と1年生で、まあ毎日接してますから、うんうんうん、いろいろあるな、小学校もっていう。子供も苦労してるなって感じですよ。
苦労してるな。感じますか？
感じますね。だって、大人ってなんか暗いことしか言わないじゃないですか。いや、仕事は大変だぞ。生きるのは辛いぞ。お金がないと、本当に辛いぞ。惨めだぞ。みたいなことばっかりでしょ。うんうんうん、だから子供が見て、これから大きくなって、ああ、この人みたいになりたい、楽しい人生を送りたいっていうモデルがないんですよね。
は
あ。で、勉強だけしろって言われたらうんざりしますよ。
うんうんうん、はい。なるほど。じゃあ、その辺も感じて、今回、その学校をテーマにして、
そうですね。だから、割と応援歌ですね。
応援歌。
うん。だって、なんか嫌じゃないですか。あとは、あれが嫌だったんです。金八先生みたいな。ものすごく熱血で、はいはい、昼も夜も全自分の人格を投入して死ぬほど頑張る先生、
うんうんうん、
そうではない先生が、普通の先生がそこそこ頑張ってうまくいく話がいいなっていうふうに思いましたね。
おー、なるほど。まあ、坊ちゃんというと割と熱血というね、印象が当然ありますけど、それとはまたベクトル違う。
そうですね。坊ちゃんは熱血というよりただわがままでちょっとおバカさんなので、ああいうことになるんですけど、はい、そんなに生徒のためだけを思って死ぬほど頑張ったりなんかしてないですよ。だって、夜回りとかヤンキーとかっていう感じで、24時間生徒のことを考えてるなんて異常じゃないですか。 職業だから、うん、先生も、
うん、
なので、うん、そういう普通の先生のをモデルにしたかったんですよね。
なるほどなるほど、うん、じゃあその、まあ、24時間もちろんギャーって付きっきりの人も中にはいるかもしれないけど、うん、そうではない 99% の人たちを描きたかった、は
い、そうですね。そういう人たちの中でちょっとあの外れてるけどいい感じのやつみたいなのが主人公だといいなという、
うんうんうんうん、なるほど。で、まあ、今回その正面から、はい、まあ、学校というものをテーマとして取り上げるにあたって、うん、その教育問題と呼ばれるものがいろいろあるかと思うんですが、はい、一番気になることって何なんですか。
僕教育問題ってね本当あんまりないと思うんですよね。
お、ない。
あの今の社会の問題を子どもたちがただ映しているだけだと、だから子どもたち鏡みたいなもんですから、
うんうん、
親の社会のことがそのまま映ってるんじゃないですかね。
あ、
だってないじめとか言うけど大人の社会っていじめありますよね、うんうん、
ありますね。
文部科学省とか学校とか国会議員とかいじめしてますよね。
はい、はい、
沢尻エリカさんだって犯罪やってないもんな、あんだけいじめられても。
うん、
映画の舞台挨拶で機嫌が悪かったってだけですから。かわいそうだなとか思うんですけど。
なるほどなるほど、うん、じゃあその大人の社会を、はい、まさに映しているものだと。
そうですね。
っていうのが、そうか。じゃあ、いわゆる教育問題と呼ばれるものは、
うん、はい。ただ、それが子供たちだと、なんか割と尖った形で出てしまうと思うんですよね。
うんうんうん。うん、なるほど。
あの、昔より今の方が受験とか厳しくなったじゃないですか。
うんうん、
あの、実は別な小説の資料で調べていて、今24歳以下の若い人って、ちゃんと正社員で働いてるのは半分なんですよ。残り半分はみんなフリーターや非正規の人なんで、
うんうん、
そっちに入ったら大変だ、日本は一回負けてしまったら大変な社会だっていうふうに親は怖がってるからあんなふうになっちゃうんですよね。
うんう
ん
うん、
だからそんなのを見ると、うん、やっぱり子供たちは親のね、見方を映してるなとは思いますよね。
なるほど。親が思ってることが反映されちゃってる。
うん、そう。で、親のメッセージが暗いでしょ。
ああ。
頑張れ。この国は一回負けたやつにはチャンスをくれないぞ、
うんうん、
再チャレンジとかって政府は口では言いますけれど実際にはなかなか日本では難しいですよね。
なるほどなるほど、うん、ということはじゃあ、まあ、この小説の舞台は、まあ、当然小学校5年、はい、まあ、タイトルあるように5年生なんですけど、はい、5年生の人たちに向けてというよりはその親世代に向けてという感じに。
そうですね、うん、まあ、子どもたちにも読んでもらいたいですけれど、うん、やっぱりどちらかというと30代40代の人たちに読んでもらいたいって感じかな。特に子どもがいる親たちに、
うん、
あんまりなんかマイナスメッセージを投げない方がいいですよね。
あ、うん、ということはここから出されるメッセージというのはもっとポジティブにというところなんですか。うん、
いや問題はあれこれあるけれど、
うん、
あのそれはたまに殺人事件とか子供のやつがありますけど、
うん、
本当はすごい少ないんです。世界的に見て日本の若い人は一番殺人をしない人たちなんです。でも、
うんうん、
日本って事件があるとすごくニュースにしちゃうでしょ、
うんうん、
アメリカとかだったら殺人なんてありふれてるからニュースにならないんですよ。ただなのでそういう点では普通の人、普通の先生、普通の子どもたちをもうちょっと評価してもいいんじゃないかなっていう気持ちがあるんですよね。
うんうんうん、捨てたもんじゃないぞと。
いやいや、もうここ100年200年の日本人が頑張ってきたパフォーマンスを見たら、
うん、
飛び抜けて素晴らしいと思いますよ。
うん、
で今も素晴らしいとやっぱり思う、
うんうん、なるほど。じゃあそんなにこう暗く暗く深く深く沈み込むことはないんだぞと。
そう、ただ暗いのが好きなんだよねみんな。もう本当死ぬほど苦労したとか、もうだからそういうのはちょっとやめてほしいなというふうには思います。
なるほど。もうちょっとじゃあ軽くドライに、
うん、もうそうだし、あとはあの学校とか会社とかみんなそうなんですけど、
うん、
何かトラブルがあると個人の責任に押し付けて知らん顔するじゃないですか、
うん、
なのでそれをやめてもらいたいですね。
うん、
みんなの問題だと思ってみんなでオープンに話し合って解決していく、そういうやり方ができないかな。
お、
うん、
お、
仕事が大変だったら誰かを死ぬほど残業させておしまいとか、
うんうんうん、
そうね、学校の先生も死ぬほどペーパーワークとか投げて現場以外の仕事を増やして、ね、知らん顔みたいなのじゃなく、
うんうん、もっともっとお互いにコミットし合う。
はい。お互いにコミットし合う。それで無理をしないっていうのがいいと思うんですよね。はい、あまりにもそんなに事務の量を増やすことはないですから、うん、先生方の。
うんうんうん、なるほど、
うん。
でももっと孤立してるんじゃなくて、関わり合おうよというような。
うん、それはありますよね。
うん
う
ん、
であとはやっぱりもうちょっと明るくなろうよっていうのがあります。
明るくなって、もうちょっと関係持とうよと、
うん、
いうところですか
ね。そうですね、うん。そうなれたらいいけどな。
うんうん、ということは、その、まあ、子育てとか教育に対する石田さんご自身のモットーというのもその辺に、
う
ん、
はい、そうですね、うん、僕は親ができることって本当はほとんどないと思うんです。子供がなんとか成長するのを見守ってやることと、
うん、
あとは邪魔をしないことだと思うんですよね。 僕今の親が言う一番嫌いな言葉が一つあるんですよ、
うん、何でしょう。
自分が見られなかった可能性を子供に全て見せてやりたいっていう、あの子供のためを思ってのふりをしつつですね、壁のように子供をこうがんじがらめに固めてしまう、はい、スイミングスクールに行き、サッカーをやり、英会話をやり、バイオリンをやり、学習塾に行き、で週に休みが1日しかない小学生とかいっぱいいますから、それだと何かを好きになる気持ちが育たないですよ。ってことは伸びないってことです、逆に。
なるほど、うん、可能性という名前のものを与えすぎるとそれはもうかえって閉ざしてる、
はい、はい、可能性ではなくて親の強制なのでね。
うん、
でしかも親もよくわからないようなものをかっこいいと思ってやらせてるだけでしょ、
うん、
だってバイオリンの稽古にやらしている親が本当にものすごく音楽が好きかってそんなことないですからね、
うん、
音楽の世界のこともよく知らないだろうし、
うんうんうん、なんとなくやってるとかっこよさげだから、は
い、でもバイオリンやピアノなんて本当に才能がなかったらなかなかねあんまり意味がないので、
うんうん、
あのレッスンのティーチャーとかだったらそんなに何万人もいらないと思いますけどね、
うんうんうん、そうか、そうすると石田さんご自身としてはもう極力見守る、うん、
はい、子供が自分の中から何か自発的な力が育つまでは待つしかないよな、イライラするけどっていう感じですね。
そのイライラを我慢できるかどうか、
そうです
ですね、
はい、
問題はね、
はい、
逆に子供たちに対して、
うん、
まあ要望というんじゃないですけど、子供たちはどうすべきな、うん、すべきっていうのも変ですけどね。
僕ね、子供たち、うん、最近の子供たち見ていてね、
うん、
もう二つなんですよね。
二つ。
ものすごくね、自分が損をするのが嫌なんです。
うん、
で、自分が格好悪く傷つくのが嫌なのね。
うん、
なので、その二つをできるだけ小さいうちに思い切りやってほしいですね。
ああ、損をして傷つけと。
はい。それをやっておけば、大人になっていきなりナイーブになることないと思いますよ。
はあ、はあ、
はい。なので、そこをぜひ、学生時代にやってほしいな。
なるほど。いっぱい損をして、いっぱい傷ついて、
はい。
ということをしろと。
はい。でも、それはね、本当はね、うん、あんまり難しいことじゃなくて、
うん、
自分がなんか生きてることに責任を取るだけでいいんですよね。
うん、
だから、うん、うまく逃げようとしないで、一緒に損をすればいいわけだし、失敗をしたら。
うん。
うん。それだけのことができれば、あとは、もういいですよ、そんな。ゴルフとか上手くなくて。
なるほど。石田さんご自身は、
はい、
損をして傷ついてきたですか？
あんまりね、
うん、
僕ね、本当になんか楽な人生だったのでね、そんなないんですよね。でも、例えば大学卒業するときに新卒の、採用試験とか蹴ってしまいましたし、
うん、
フリーターも長かったですから、
うん、
でもそれは自分の選択で自分で楽しかったので全然損もしているような感じはないんですけどね、うん、
当時フリーターというのは、はい、あまりないパターンでした？
出始めたパターンだったんです。僕83年の卒業なんですが、
はい、
83年にフロム A が出て、
うん、
フリーターという言葉が流行った年だったんです。
なるほど。じゃあもう時代の最先端だった
というか、自由な働き方ができてこういうのもいいよねっていう感じでプラス評価だったんですね、その頃のフリーターは。今のフリーターはね、
うん、
正社員になれなかった人がもうものすごい安い金で死ぬほどこき使われるっていう、
うん、
マイナスイメージしかないじゃないですか。
うんうんうんうん、なるほど。でもその頃はプラスイメージ、
うん、だったし、新卒の会社員よりは稼げるし楽しいじゃんみたいな感じだったんですよね、自分では。
うんうんうん、じゃあでも決して損というような立場ではなかった。
そうですね。あとは10年ぐらい棒に振ろうと思ってましたから。
あ、最初から。
はい。20代は世の中を広く見て自分が何か本当に好きなものが見つかるといいなと思って生きていたので、
うんうんうん、
30歳で仕事をしても会社を作ってもいいなというふうに思ってました。
なるほど。でもある意味それはその10年後に、
うん、
なんか一旗あげてやろう的な大使があってということ。
いや、そんなこともないですけどね。ただ、うん、でもそれで十分じゃないか。だってその後だってまだ20年とか30年とか働かないといけないんだから、
うん、
そんなに焦ることはないよって思ってたんですよ。
はあ、はあ、はあ。なるほど。じゃあ30になってちゃんと周り見渡してみようと。
はい、それまでは、はい、世界を見てやろうとか言っていう気持ちありましたね。
あ、じゃあ30になったら、ようやく大人の仲間入りぐらいの感覚ですか？
うん、そう、だからね、今、うん、新卒の子たちも、そこで採用試験をね、ずれてしまうと、なかなかいい会社に入れないじゃないですか。
うん、
そこもやっぱり本当は直した方がいいんですよね。うん、
ああ、その一発勝負ではなく。
うん、そうです。だから25ぐらいまで、2、3年間は、インターン的になんかあれこれ見て、その後でもう一回採用試験でも遅くないと思うんだけど。
うん、うん。まあでも、なかなかそれを時代が許してない、
ね。そうですね。はい。組織は逆に言うと、自分が思う通りに動いてくれる人だけしか欲しがってないですから。
うん、
本当にクリエイティブな人はあまりいらないんじゃないかな。
うん。
口ではあれこれ、かっこいいこと言ってますけど。
うん、うん、うん。 で、まあ、先ほどの本の話ですけど、うん、その、まあ、教育問題扱っている。で、まあ、こう、熱血ではないけど、熱い先生がいる、この、良太先生ですけど、
はい、
この、まあ、今後、こういう先生が登場してほしいな、というふうに思うわけですけど、うん、一読者としても。
うん、
今後でも出てくる可能性はどうですか、その。
大いにあると思いますね。
うん、
なぜかっていうと、うん、これからは成長しないからですね。
成長しない。
はい。要するに、経済成長期は、10年後、5年後は良くなってるんだから、今死ぬほど頑張ろうと思いますけれど、
うんうん、
10年後、5年後で今と同じぐらいだったら、そんなに頑張らなくてもいいじゃんってみんな思うじゃないですか。
うんうんうん、
で、それは先生方にもやっぱり同じように映ると思うので。
うん、
でも、そういう人が、例えば、自分の子育てとかをちゃんとやりながら、学校の仕事もできるっていう、そういうゆとりのある生き方が本当は普通のはずなんですよね。
うんうんうん、
なので、それをやっぱり日本でみんなで考えていくべきなんじゃないですかね。
なるほど。うん、でそういう環境の中で、良太先生的な人は現れてくるだろう
と。はい、そういうのが現れてくるだろうし、やっぱりちょっとナンパとか合コンとかやってほしいですよね、先生も。
うん、もっと人間らしい、人間臭
い、
はい、人が教団にいるというような状況、
はい、あとはその大人の社会も生きていてなかなか楽しいことがあるよ、こっちも素敵なところだからおいでよっていうことが伝えられる人だといいですね。
うん、
苦労の連続で死ぬほど頑張らなきゃ日本ではダメなんだってそればっかり言われたらうんざりしますよ、小学生
に。
でも今親が言ってるメッセージってそれですよね。負けたら終わりだ、
うん、
死ぬ気でやれ、
うん、
そればっかり言ってるので。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の石田イラさんをお迎えしてのパート1をお送りしました。ぜひパート2もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガバドキャンでした。